こんばんは、牧野です。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、牧野と瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第92回始まります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、というわけで前の更新からまたちょっと空いちゃったかな。
そうでもない。そうでもないですよ。
1週間ちょい。
そうですね、あの、うん、熱いガンダムトークから1週間ほど空けた本日でございますね。
はい、なんかあのガンダムユニコーンさ、はい、こう一気に見てうわーっと喋ってさ、うん、すごい時間経ったように感じちゃって、
うんうんうんうん、かなり経った感じがしますね。う
ん、1話から5話までだってぶっ通しで見たもんね。
5時間ぐらいありますからね。
そうなんだよね、うん、いや面白かったね。
面白かったですね。
DVD 出たらっていうか出てんだよね。
出てますね。
欲しいな。
おおあのちょっと前向きに検討しつつね、
はい、
でもあのガンダムユニコーンがハイクオリティすぎてちょっとあのね、あの他のテレビアニメを 見るまでに時間がかかりましたね。
そうだね。
はい、
うん、私があとほら週末なんか遠征あちこちフラフラしてて、うん、あのちょっとあの取りためてしまってるものが結構ありましたね、
うんうん、
それもこの週末にぼちぼち見てたんですけど、
バーッと見ましたよね。ようやくあの通常のアニメを見ても大丈夫になってきました、はい、
大丈夫っていう言い方はちょっと違うような気もするんだけど、
いやもうね、
うん、
クオリティが高すぎたので、劇場クオリティだったのであれはね。
そうだね。
テレビクオリティではないので。
うん。
ね。
それは言えてる。
まあまあね。
まあ置いといて。まあそれぞれ良さがあるよ。
そうそう。う
ん、
ね。
みんな違ってみんないい。
お、いいこと言った。
パクった。
うん。
置いといて。
置いといてね。
置いときましょう。
まあそんなね、ガンダムユニコーンの余波が抜けきらないこんな魚ラジオにも、ありがたいことに、おメールが届いております。
はい、ありがたい。
はい。
ね。
ね、本当にね。今日はあの2通ありますのでね。
2通も、
はい、
すごいじゃん。
あります、
はい、
人気ラジオ、
うんうん、なんかこうわざとさ、こう、うん、メール紹介するときはメール紹介だけというか溜め込んでる節があるよね我々、
うんね、うん、これであのメール紹介だけで1時間持つぐらいまで来るとね、
うん、
一番理想なんですけどね。
なんかどっかのリトラジさんみたいです ね、
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 あそこはねメール紹介だけで2時間いくから ね、
ね、
本当にもうすごいね。
まあ置いといて、
置いときましてね、
はい、
まあ、それ置いときまして、
うん、
はい、じゃあ、男子から来てるので私が、
お、
はい、ですね、あの別のメールフォームから来てるので、
あ、そうな
の、名前の欄がないですが、
はい、
先に、ゆらくんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、マッキーノさん、瀬島さん、こんばんは。
こんばんは。
そして初めまして、
うん、
大学生でバスターズのゆらと申します。
うん、
FM ラジオメール採用率 0% の僕がメールを送るなんておこがましい。
ほんと？
いやいやいやいや、FM ラジオは相当ですよ。
競争率高いだろ
う。うん、高い。
うん。
うん、高いし、リクエストとかもだけど、
うん、
うん、いつもなんかね、聞き覚えのある名前がよく出てくるから、常連の人はね、相当送ってるよ。うん、
まあ、そうだろうね。
ばっかばっか送ってるはずですよ。
うん、うん、ほら。昔からさ、ラジオにメールとかハガキとかファックスを送るのってさ、
うん、
ほら昔さ、ハガキ職人ってあったじゃん。
ありますね、
うん、
これはほとんど聞いてなかったけど、あの AM の深夜放送とかね、
そうそうそう、
ネタ番組的なとこにね、
そうそうそうそう、うん、それこそさ、ほらジャンプの巻末にあるさ、
うん、
ジャンプ放送局、
懐かしいな、
あれもうないのか、
今の子知らないと思うな。
そっか、
今ジャンプの後ろにね、
うん、
で
もハガキコーナーあるじゃない、
うん、
うん、なんかああいう感じのさ、
そうそう、
ハガキ職人がいたわけじゃないですか。
そうですね、
うん、なんかああいう感じでこうネタができたら送るみたいな、
うん、
うん、毎週一通とかそういうレベルじゃなくてさ、
うん
うん、だそういう人たちが多分メールを送る世界だと思うので、
そうです、
ラジオ、一般のラジオっていうのはね、
そうそうそうそう、
まあ
ね、そこの点ね、ポッドキャストはね常にメールに飢えてますし、
そうです、
ね、来ないのが普通ですから、
そうです
ね、
うん、来なくても泣かない世界ですから、
そうそうそうそう、
はい、
逆にもういくらでも読んじゃいますから ね
今のところだって採用率 100% だもんね。
ですよ、
はい、
はい、
とまあ、ね、思わぬところに話が広がってしまったんですけれども、メール本文が全然到達してないので、
まあまあまあまあ、ね、
お願いします。
はい、やっとこさ全部聞き終わりました。メール遅くなってごめんなさい。
え、全部聞いてくれたの？
なんてこった、さっきのガンダムユニコーン5時間どころの話じゃねえよ。
え、待って、90、今日92回でしょ、
はい、
あの平均1回1時間として90時間以上、
うんうん、はわわわわ
丸4日以上ってことですよね。
そうですね、通勤に例えばね、うん、通学に30分かかるとしてもね、
うん、
往復で1話ですよ、
はい、じゃあ1日1回、
うん、でお昼休みも聞いてるとしたらまあ2話ですよ、
うんうん、
それでも1ヶ月半だよ。
すげー、なんか我ながらさ、こう全部聞きましたとか言われると改めてちょっと重みを感じるよね。
すごいね、
嬉しいね、
うん、
嬉しいんだけど好きなとこだけ聞いて。
本当にね、
さかなラジオからのお願いです。
そうです、
はい、
いやでもありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです、
嬉しいんです、嬉しいんですけども、好きなとこだけ聞くラジオなので本当に、うんうん、本当にね、
ね、
嬉しいです、
嬉しいです、
嬉しいです。はい、
はい、
続けてください。
少し前に iTunes で雷雲を検索した際に雷雲なんて魚ラジオと出会い楽しく聞かせてもらっています。こんな面白いラジオを知るきっかけになった雷雲に感謝です。ケイジ君、ゴマちゃん、ありがとう。
逆じゃね、
逆だよ。逆ですよ、
逆じゃない、
うちがむしろ雷雲を進めていかないといけないね、うん、本当に。でもまあ雷雲ってよくタイトルに入ってるからiTunes で検索したら出てきますよ。
そうなんだよね、
前も言いましたけどね、これね、
うんうんうん、それをほら iTunes で実際見てさ、ちょっと感動しちゃったもん私。
そうです、感動ですか、見ましたか、
うん、なんか iTunes に自分のポッドキャストが載ってるってなんかすごいじゃん。
ネットコンテンツはそういうもんですからね。
未来来てるじゃん。
だいぶ前から来てるぞ。
うん
うん
うん、
ね、
まあそんなどっかの漫画で見たようなやると言わ置いといて、
ね、小松さんね、
はい、
その辺黙っておきましょうね。
はい、
はい、好きなことだけ話すってのが素晴らしいですね。普通のラジオじゃこうはいかないものです。お二人のトークの中で新たに知ったものもあるので本当に出会えてよかったと感謝しています。
ありがとうございます、
はい、
そう、好きなことだけ、ま
あ、そうね、
お金絡まないしね。
そうそうそうそう、
うん、
ね、
そう、お金が絡まないくせに何だろう、こう人様にはいいぞいいぞと勧めておいてね、
そうそう、
うん、CD を買わせたりライブに行かせたりするわけだよ。
店の得にもならないことをね、
うん、
危機としてやってますから、当然そうです。
そうです。
やらせは一切ありません。
ありません。どこかからお金とかいただいてません。
ね、
お金もね、お酒もおごってもらってないし、
うん、
うん、
本当にね。
ただただあの一リスナーとしてね、
うん
うん、CD 買って、
うん、
ライブ行って、
そうですね。
うん、してるだけなんだよね。
そうですよ。
はい。
はい、いや
そういうのね、面白がってくれるとやっぱりやりがいがあるね。
ねえ、
はい、
はい、先日少し面白いツイッターのオフ会に行ってきたのでその話を、
う
ん、その名も、真鍋義明愛好会、ピローズの曲をみんなでセッションしようというオフ会です。
お、
僕は空中レジスターでギターを弾いてみたり歌を歌ってみたり、YouTube に動画も上がってるのでよかったら見てください。
うん、
とっても楽しかったんですが、演奏の上手い方がたくさんいて恐ろしい回でもありました、
うんうん、
第2回もあるようなのでよかったら遊びに来てください。
え
あのこう岩谷くんがどこに住んでるかわからないんですけど、
うん
うん、あのこうやってあのよかったら来てくださいって言われるのはね、一人に瀬島さんがこうねひょいひょいと遠征に行くから気軽に声をかけてるんだと思いますよ。
えまたそれ私のせいっていうか、そこ私の責任
な気がするけどな。
えいやでもさ、うん、そのほら美味しいお店とか大体ほらあの京都大阪神戸とかそういうとこじゃん、
うん、
関西のじゃないの。
そうかな、
うん、うん、いやそんなさ東京とかさ広島とか福岡とかさ、うん、ないないない。
でも彼は全部聞いてるんですよ。
ん、
傾向だいぶ分かってはるよ、
うん、
まあいいや、
まあまあ置いといて、
まあいいやね、
でもさ真鍋義明愛好会ってさ、
うん、
すごいいいネーミングだよね。
そうだね。
ね、わざわざ、
うん、
わざわざピーちゃん、
うん、サオさんじゃないんだっていう、
うん、そしてしんちゃんでもないんだ。
うん、
ね、
ね、
ってことはやっぱりみんなあれか、こうギター率が高いのかな。
あの動画見ましたけど、
うん、
まあ一応バンドになってますけど、
なってたよ ね、
ね、ギターの人が目立ちますね、
うん、結構いっぱい人いたよね。
ねえ、まあオフ会だからね、うん、スタジオ借り切ってのね。
そうだね、
楽しそうだね、
いいなあ。なんか、ね、そういうさ、こう音楽やる人たちのオフ会って行ったことないからさ、
うんうん、うん、そうだね、
うん、
私はもう基本楽器が弾けませんのでね、
うん、
ねえ憧れますね、
うん、
うん、
私ももう無理だな。
昔は吹奏楽部でしたね。
うん、
ね、まあ言ってましたけど。
うん、あと高校の時に音楽の授業でクラシックギター。
おお。
うん。でもね、指がなんか届かなくて小指が。
おお。
うん。なんかあの試験の点数取れなかった。コードが何だったかな、どうしても抑えられなくて。
F が難しいんじゃなかったっけ？
だったかな。
なんか。
うん。
F が最初の鍵みたいな。
ああ、そうなんだ。
すごいなんかこう、うん、ね。
うん、だってなんかこう小指ちょっと短いんですよ私。
あ、そういえばそうだね。
うん、うん、もうちょっとね長いはずなんだけど、
うん
うん、そうピアノもこれで諦めた。
なるほど、
うん、どうしてもなんか1オクターブギリギリ届かなくて。
ああ、
うん、
なるほど。
まあ置いといて、
はい、ね、はい、
ね、はい、でもいいな、行ってみたいな、
ね、
うん、またあの、うん、詳しいことが分かったらちょっと、はい、こっそり教えてほしいななんて、
はい、
あの iPhone のカメラとボイスメモ片手に、
はい、
あの収録する気満々でお邪魔したいと思います。
そうですね、はい、
いいかな。
いいと思うって声が返ってくればいいんですけどね。
そうですね、
郵送だったらいけますけどね。
そうだね、郵送でさ、なんかそういうやり取りしてみたいね。
ねえ、まあまあまあまあ、こんな深夜ですからね、
はい、
平日の。
そうだよ、今日火曜日の夜だよ。
ですね、
うん、
はい、まあ、そんな感じで、
おい、
またメールします。お二人のペースでラジオを続けていってください、はい、応援してます。では
ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
はい、
はい、
そう、本当にね、好きなペースで、
はい、
不定期更新、
はい、
不定期更新と好きなことだけは絶対看板下げないよね。
そうだね、不定期更新とだけはやめないよ。
うんうん、どこに向かって行ってるのか知らないけど、
岐阜の方に向かって行ってるけど今、うん、ね、ね、
不定期更新だけは譲らんね、
うんうん、こう言ったらもう ね岐阜の方からね、
うん、
これであとは定期更新をと、ね、いつもの返しが返ってくるんですけどね。
はい、
ね、
もう断固拒否する勢いで。好きなことを好きな時に喋りたいんだよ。
そうだね、
それがこのラジオのアイデンティティなんだから。
そうですね、
まあ、置いといて、
はい、
はい、ね、本当に好きなペースで、
はい、
ゆるっとねやっていきたいですよね、
うん、
はい、
たまに更新ペースが緩いところじゃないですけどね。
うんうん、だからそれが好きなペースって言ってるんだよ。
そうですね、
うん、
はい、
分かりました。やりたくない時に無理にやらないとかじゃなくて、うん、やりたくない時って基本ないんだよ。
そう、
うん、
いいこと言った、
うん、ね、ネタはあるんだから。
さすが、
さすが、何、
さすがさ、ね、
ん、
ありがとうございます、ね、なんかいい感じにまとまりましたね。
無理やりまとめた、
うんうん、
というわけでね、100回に向けてモチベーションを高めていきつつ、
はい、
はい、ゆら君からのメールでした。
ありがとうございます。
あざっす。
で次は、
はい、
女子からなのでどうぞ。
はい、
はい、
あ、じゃあ、
はい、
失礼して、こちらのメールがですね、ハニタさんからいただきました。
はい、ね、
いつもありがとうございま す, いますかぶった。置いといて、
はい、
読んでいい、
どうぞ。
はい、マッキーノさん、瀬島さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。うん。瀬島さん、お久しぶりです。はい。メールを送ろうと思っているうちに、あっという間に6月になってしまいました。
はい、
そうなんですよ。送りますって、この間、浜松のね、雷雲ライブでお会いした時に、
はい、
おっしゃってくれてたんですけど。
うん、
まあね、うちへのメールっていうのは、ほら、暇でしょうがない時でいいんですよ。
そうです
よ。ね。
ね。
ね。
はい。
はい。
でも喜ぶよ。
うん、そういうことを言わない。
で、
うん、置いといて、じゃあメール続けます。先月のこととなりますが、
はい、
5月20日、
はい、
フーリッシュソングスインメイ二人雲ツアー浜松青空に参戦してきました。
はい、
雷雲のカバーライブツアーです ね,
そうですね、
私も行ったやつですね。はい、うん、瀬島さんをはじめ、雷雲10周年ライブでお会いした方々と再会できたことが嬉しかったです。
はい、
そう、あのね、リスナーさんとかツイッターのこうフォローしてる人、フォロワーさんが結構ね、たくさんいらっしゃって、
ね、
ちっちゃいオフ会みたいな状態になってて、
みんなとキャッキャッフしてきたんですよね。
してきた、
ね、
うん、楽しかった、うん、私もね、またお会いできて嬉しかったし、
はい、
またよかったらね、
はい、
近いライブがあればぜひぜひお会いしたいところでございますよ。
はい、
はい、メール続けます。
はい、
さて、この二人雲ツアー、二人雲という名の通り、ケイジさん、コマさんのお二人による編成でしたね。
はい、
普段のバンドスタイルの雷雲も大好きなのですが、今回はお二人ということで、どんな雰囲気になるのかいろいろ想像しながら参加したのですが、素敵なライブでしたね。 よかったよね。
うん、見に行ってないけど、あの、こう、ラジオでね、うん、聞いたので言ったら、まあ、さぞかし、いいタイプだったんだろうなと。
うん。
はい。
さぞかしですよ。
さぞかし。はい。
ね。
はい。
置いといて。はい。はい、雷雲は毎回期待を裏切らない。いや、毎回期待以上のライブを見せてくれますね。おしゃれで大人っぽく、なおかつ全体的に可愛らしい雰囲気で、ほっこりした気持ちになりました、
はい。
セットリストもレア曲が多く、普段聴けない分、新鮮な気持ちで聴くことができました、
はい。
うん。ファイナルだったしね。また、静岡でしか聴けない曲たちもあり、心から静岡ファイナルに来てよかったと思いました。
うん、
瀬島さんのリクエスト曲ダムのラブソング最高でした。可愛らしかったですね。女性目線の曲もさらっと歌いこなしてしまうケイジさんを改めて尊敬しました。
ね、
本当それ。
ね、
うん、
本当にね、あの瀬島さんをそわそわさせてしまった。
そわそわさせちゃったね。
ね。
ね。
本当にね。
うん、
笑ったよ。
なんで？
ね。まさか来るとはっていうね。
うん、あのね、期待してなかったもん私も。うんね、
はい、
よかったですよ。
うんうん、
まあ本当ファイナルならではという感じで、
うんうん、
メール続けます。
はい、
ゴマさんがボーカルの静岡の歌はひときわレアでしたね。客席全体から待ってました感が伝わってきました。本当に本当に、うん、ゴマさん歌うまいしさ、意外と準備万端だしさ。
そか、
ちょっとこれ無茶を承知で言うだけただなので音源化してほしいな。来年の、中の歌とかにちょっと歌詞を変えて、ね、
はい、
どうですかね、ケミックスの方々にと聞かないだろうけど、
ひょっとしたら聞いてるかもしれませんね、ケミックスの方も ね、
ケミックスの中の人に届けこの思い、静岡の歌、ね、
はい、
はい、置いといて、
1年後そこには音源がされた静岡の歌がっていう、
はい、
マルニエみたいな展開をした後でね、
はい
はい、
はい、続けます、
はい、
静岡の歌アウトロのケイジさんとゴマさんのやりとり、あ、そうそう、ケイジ君がアウトロ、まあ、終わり方ね、
うん、
が分からず、ゴマちゃんが終われよと怒ったやりとりツ
ッコミや
終われよって演奏しながら怒ったんだよ、うん、こちらも面白かったです、
うん、
普段言わない曲ならではというか、ある意味レアなやりとりでした、
うん、
そうそうそうそう、
レア尽くしです、
レア尽くしです、うん、演奏しながらのツッコミ、
うん
うん、今後も2人組カフェライブを続けてくださるようで嬉しい限りですね、
はい、
ぜひまた参戦したいなと思いました、
はい、
それでは長くなってしまいましたが、またお二人にお会いできる日を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。あ、追伸があります、
はい、
魚ラジオもうすぐ100回目ですね、
はい、
いつも新鮮な レポート、楽しいトークを届けてくださりありがとうございます。100回目楽しみにしています。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
頑張ります。
頑張ります。
そうなんですよ
ね、
ね、
92回ですからね、今回ですね、
はい、
うん、ね、
ね、あと7回で
100
回になっちゃう、
はい、ね、
ね、そろそろね、100回をいつやるか、うん、何をやるかっていうことについて、
うんうん、
ちょうどねこの収録始まる5分前まで、うん、大編集会議してたんですよ。
本気出して考えてたよね。
カレンダーめくってもうなんかやんややんやしてた ね、うん、そう、7月がライブスケジュールというものが、
うん、
我々ちょっと過密でして、我々
じゃないよ、
私、うん、私瀬島のライブスケジュール、うん、7月がもう超過密なんですよ。
俺に2つしかないよ7月は。
そうだね、
うん
うん、
普通だよ、
うん、私5回、
うん、おう
そのうち1回はそのライブサーキットフェス的な、
うん、
いっぱい見る、
うん
そのうちもう1回は仙台、
うん、
っていうね、
お
う、うん、まあそんな超ハードスケジュールでライブに行くということは自然とね収録回数も増えるっていう寸法なんですよ ね、はい、
まあちょっとそれ後で最後にか、うん、
そうしましょう、
そうしましょう、
うん、まあ100回カウントダウン 始まっておりますので、
そうだ、ね、
はい、まあ、今後の予定的なこともちらっとお話ししつつ、はい、最後に告知したいこともありますので、はい、最後まで放送をお楽しみください、
はい
はい、ではメール紹介のコーナーでした。
ありがとうございます。
さかなラジオでは、このようにリスナーの皆さんからの、おメールをお待ちしております。
はい、
はい、番組への感想、
はい、
よくわかんないけど身の回りで起こったこととか、うん、はい、我々に聞いてみたいことであるとか、うん、あるいは取り上げた、アーティストやコンテンツへの、応援メッセージなどなど、
はい、
何でも結構です。
はい、
魚ラジオのサイトメールフォームから、お気軽にお送りください。
はい。
はい、
いやー、流暢に行きましたね。
なんかね、頑張ってみた。
頑張った。
うん。うん、
ありがとうございます。
おう。
はい。
これちょっと92回アップしたら、
うん、
繰り返し聞いてちょっと覚えとくわ。
お
う。うん。最初の前工場みたいに丸暗記しとくから。
おう。便利
便利、
うん、
こういうアナウンス係だから私、うん、ね、
ね、
うん、マキーノには任せられない、
うん、俺がやもし一人でやってたら、
うん、
もうそこだけ取って別音声ですよ
マキーノはそういうねテクニカル担当だからね、
うんうん、本当に、
うん
うん、
私はどっちかっていうとこう丸暗記するっていうアナログ人間だから、
うん、そうですね、
置いといて
編集は僕の仕事です。
はい、はい、いつもありがとうございます。
いえいえ、
次のコーナー行こうか。
そうだね、そうそうね。
はい。
はい、
仕切り直し。
そうですね。
で、今回は、またね、音源とか、
漫画とかありますけど。
漫画、アニメ、まあ、いろいろコンテンツが溜まってるわけですよ。はい。マッキーノが今。
これからはどうですか？
いいですよ。
うん、
というわけで、私の目の前にですね、昨日何食べた？最新刊が。
へい。
へい。第6巻。
はい。
はい、つい先日発売されたばっかりですな。
そうだな。
はい。そう、ね、これ、6月末発売だと思ってたんだけど、5月末発売だったんだよね。
うん。この2つ前ぐらいの回の時に。
そう。
ね。
うん。お詫びして訂正します。もう発売されてます。
はい。
はい、ね。吉永文先生の昨日何食べた第6巻絶賛発売中です。
ですね。
はい。
一応今回から聞き始めた人もいるかもしれませんから。
はい。
この漫画何っていうのもちらっと、そろそろ言った方がいいんですかね。
そうですね。ね、はい。ではでは、吉永文先生、昨日何食べたという漫画なんですけれども、こちらは、漫画雑誌、週刊モーニングで、月に1回、連載されているという、ちょっと変わった、ね、連載スタイルの漫画です。
そうですね。
はい、
うん、
毎週じゃないんですよね。
そうだね、毎月だからね。
うん、月1連載。
それが載ってる時のモーニングはね、キャッホーと。
キャッホーですね。
ありますね。
まあ、置いといて、で漫画の中身としては、まあ、主人公の男カップルですね、はい、弁護士の筧史郎さんとの、はい、で、美容師の矢吹健二君っていうね、40代の男2人っていう、男夫婦っていうんだってね、
ね、
うん、
うん、
の、食生活とか身の回りのこととかを、うん、淡々と、
そうそう、
うん、時にはコミカルに、時にはしっとりと、
うん、
そして毎回美味しそうに
ね、
書いてくださる、すごいね、素敵な漫画なんですよね。
ね、本当に読んでるとお腹空いてくるよね。
うん、作りたくなる ね。
ね、
実際ね、これ見ながら作ったおかず結構あるよ、うち。
ありますよね。
うん、
なんか時々本棚からこうね動いてますからね、台所の方まで。
そうなんです。
コミックスがね。
そうなんです。
ね、あ、興味あったね。
うん
ね、
おかずに困ったらこう大体バラララと流し読みして、
うん、
これみたいな、
うん、ねえ、うん、本当に
実際ね、これは多分その作者の吉永文先生が作ったことあるものなんだろうね、
だろうね、
うん、作ったことがあるというか自分のレシピなんだろうね、
うん
うん、
そう考えるとすごいすごいレシピ量だよな。
そう、
ね、
でもこう家庭の主婦のね、
うん、
きちんと毎日毎日朝晩を料理する、
うんうん、
人のレシピ量としては、うん、あ、多いな、多いよ、
多いよ、
すごい多いよな、うん、こんな漫画単行本6冊分だもんな、
う
ん、
1冊ならさ、1冊2冊はまあ分かるけど、
うん、
6冊まで来てますからね、
うん、あとこの他にもね、その現代日本でが舞台でその、うん、料理のレシピが出てくるような漫画ってこの他にもありますからね。
まあ、吉永
先生、
いろいろね、
うん、吉永先生、
吉永先生で、
うん、
あったっけ、
ね、西洋骨董洋菓子店とか あとは、まあ、普通にお料理作り方とかまでは細かく出てこないけれども、あのフラワーオブライフとかね、
うん
うん、あの辺は現代日本がメインなの で、うん、で食べ物描写っていうのもすごくふんだんなので、
うん
うん、でね、料理がね、出てくる料理がほとんど被らないんだよね。
そう言われてみればそうだ。
すごいよね。
すごい、
うん、まあまあ置いといて、
うん
うん、このお料理ストックっていうね。
そうだね。
すごいよね。
ね
ー、うん、でももちろんその見どころは料理だけじゃないし、
うん
うん、そのまあゲイの方々の人間関係であるとか、
う
んうん、難しいというかデリケートな問題なんだけれども、
うん、
さらっと書き、さらっと分かりやすく書いてくれてるっていうのが、
うん
うん、すごいね、あの読んでて面白いし、
ね、
うん、なんかこう一回読んでこう二度三度読み返したくなるというか、
うん
うんうん、私これあの週刊モーニング毎週買っててリアルタイムで読んでるんですけれども、
うんうん、
それでもやっぱりね読みたくなるし、
うん、
あと感動した話っていうのはまだ雑誌取っといてますからね。
ちょっと ね隣の部屋にありますよね。
あります、うん、まだ単行本に収録されてないやつ
多分7巻で入るんじゃないかっていうところまだ取ってますよね。
そうなんです、そうなんです。
ブボ
ーもうほんとね、あの号泣した回っていうのがねあるんですよ、
うん
うん、これまたそのいつになるか分かんないですけど7巻が、ね、
うんうん、
あの出た際に思う存分、
うん、
語りたいな。
そうだ ね、
うん、
この間で言ったらやっぱりあれかな、あのシドさんとね、ケンジが商店街に買い物に行く時の話とかね、
そうそうい
いですよね。
ね、
本当に何言えないことなんだけど、
そうそう、
ね、うん、いいよね。
いいよね。
幸せってああいうのなんだろうなっていうのがこうね、うん、
ね、
いいですよね。あんまりとネタバレになっちゃう。
そうですね。
ね、
はい。
ね。まあ、あの読んでていろいろ美味しそうなんで、あの、ね、またあの白さんレシピの食、ね、おかずをまた作ってくださいね。ぜひ、
はい、
いろいろと、
はいはい、そろそろうなぎの季節ですからね。何巻だったかな、何巻で出てきたかちょっと忘れちゃったんですけど、
うなぎまぶしご飯でしょ。
そうです、うなぎと高菜の混ぜご飯、
うん
うん、あれ美味しかったのであれもう一回やります。
あれあの他のツイッターのフォロワーの人でもこれの読者の人がやって食べてて、
はい、うん
うん、人気だなっていうのが、
うん
うん、
美味しい、
うまい、
美味しい、
ね、
うんうんうん、まあ置いといて
ね、
はい、お料理好きな人とかね、
はい、
読んでみてこれは損がないと思うので、
うん、
はい
はい、
ぜひぜひ。今はまあ吉永先生っていうとどうしても多く、
うん、
ね、別の雑誌で同時連載中ですけども、
うん、
そっちの方が有名なんだと思うんだけども、
うん、
こちらの昨日何食べたのとか本当にいい作品ですので、
そうだね、
ぜひぜひ、
はい
はい、読んでみてください。
はい、
はい、あとは
かな、漫画の話はこんなところですからね。
そうだね、最近買ったのはこれだけだね。
そうだね、
うん、
あとはね、
うん、
そうだね、じゃあ次はそうだね、ちょっとライブ行きっぱなしで全然買った音源の話をしなかったので、
はい、
ちょっとその辺のことでもね、
あ、音源 CD
買った CD の紹介とか、
お、
ね、いろいろ買ってますけど一つ紹介したいのがあれですね、ケトルズのヒア
セカンドアルバムですね。
そうです、
はい、
でございます、
はい、
ケトルズ魚ラジオでねちょいちょいと取り上げたりしておりますけれども、
え、
改めて紹介しますとあれですね、
はい、
小池さんと岡安さんという2名でギターとボーカルでやってる、
はい、
うん、バンドでございますね。
はい、
うん、
2人組バンド、
そうそう、ベースのいないね、
うん、
かの有名なホワイトストライプスと同じ編成ですけど全然違うっていう、
うん、
ね、というのがまあよく紹介文で使われてるやつですね。
はい、
サガナラジオのヘッダーサイトに行くとヘッダー画像のところに、
はい、
こうアイコンがちょいちょい並んでる中に夜間のマークがありますけども、
はい、
まあ、あれはケトルズですね。
ケトルズじゃなくてスーなん
ですね、
うん、
ね、これいつ間違えるんだよな、
うん、
英語2位だったんでね、スーとかズでね、
うん、
こう、まあいいんですよ、ケトルズね、
ケトルス、
ケトルスのマークがね、
うん、
あるんですよ。
ありますね、
ね、
はい、
まあ、去年の南ホイールのこう、ね、夜の時に、
うん、
夜 の、 アフターイベントで出くわして以降、
はい、
追いかけております、
はい、
ケトルズです、 けどです今言ったよ、うん、今濁点ついてないよ、
うん、ごめんね、どうしてもなんかこう疑いの目で見てしまうという
か、分かってる、
うんうん、まあ置いといて、
はい
はい、まあ、そんなケトルス の、セカンドアルバム
アルバムでございます。これはもうあの、ですね、発売になったのは、これはもう5月23日ですので、
はい、
もう2週間ぐらい経ってますね。
ですね、
ね、
うん、
はい、ってことでね、
はい、
まあ、
これさ、
はい、
前回かな、収録曲の約束は覚えてるのプロモーションビデオの話したよね。
しましたね、
うん、
うん、そうそう、それも入っておりますね、
はい、
うん、ってな感じで、まあ、あの後にも改めて購入しまして、
はい、
ね、聞いてると、それこそ本当のずっと聞いてるんですけどね、
はい、
いやいいですよ、
うん、
うん、あの瀬島さんも聞きましたか？
私まだちょっと聞けてないですね。
あ、そうでしたか。
はい、
うん、そうですね、お互いあのいろいろありますからね。
そうですね、なんかもう新しい音源もう次から次へとっていう感じだし、
うんうん
うんうん、そうだね、うん、なんか気がついたらだってマッキーの CD 買ってきてるじゃない。
まあね、
うん、
瀬島さんがすっかりあのこう物販で CD を買う派になってしまったので、
はい、
うん、普通に店売りしてるものは、まあ、まあ僕が買うみたいなのができますからね。
そうですね。
ね、本当にね。いや、いいんですけどね。
まあまあまあまあ。
ね、うん、まあそんな感じで、うん、買ってきてずっと聞いてるんですけどね。
はい。
相変わらずなんかこう砕けた雰囲気の中に潜む初期衝動と、
うん、
あとなんかこう それだけではね、モヤモヤした感じというか、
うん、
が内包されてる、なんだかよくわからないけど病みつきになる。
うん、
サウンドですよ、
う
んうん、
マッキーのさ、うん、時々その初期衝動っていう言葉を使うけど、
うん、
どういう感覚なの？
なんだろうね、あのね、それがね一番この曲の中ででかく出てるのって言ったら、そうだね、飛行機というかかな、
飛行機っていう曲ね、
曲ね、
うん、
まあ、もう単純に、うん、憧れの不要日、すごいとこに道作るってね、わかりやすいぐらい道作るみたいな感じなんですけどね、
うん、
なんだろう、こうそうだな、初期衝動ってこう、俺は音楽が好きなんやってね、
うんうん、
俺が音楽好きなんや、鳴らすでという、
うん、
もう本当はパンクの精神ですよ、
うんうんうん
うん、やっぱりケトルズはケトルス、
うん、
スーったよ。
いや、
ケトルスのね、うん、小池さんがやっぱこうブルーハーツ、ね、
うん、
とかをルーツにね、
うん、
してるところがあるので、
うん、
こうパンクなわけですよ。
はい、
ね、でもただそれだけじゃなくて、そこにケトルスのなんだろう魅力というか特徴的なところで言ったら、
うん、
この6曲目のヤバイバイバイかな、
うん、
にあるみたいな感じで、
うん、
そのこれタイトルからタイトルでも分かるけど、まあこうね、
うん、
ヤバい曲なんですよ、
うんうんうん、
でどうでいろいろ世の中そのさ困ったらどうしようみたいな、
うん、
参ったなみたいな曲っていっぱいあると思うんだけど、
うん、
そう今はそうだな、ちょっとすく出てこないけど、
うん
うん、この曲のヤバさっていうのが、
うん、
こうさピノーズのすごいネガティブな感じとかじゃなくて、
アンブラックシープみたいな
とかね、うん、じゃなくて部屋の中で本当どうしていいかわからないっていうような、もっとなんかね、
うん、
リアル生々しいなんかヤバさが出てるんですよね。うん、あんなにのんきに暮らしていたのに、
うん
うん、いつの間に実際歌詞を引用していった方が早いのですが、
はい、歌詞カードは丁寧に扱ってください。
ごめんなさい、ね、だからこう歌詞を読んでこうやっていくとあるんですけど、
うん、
おかしなことが次々と起こってる、ね、あんなにみんなのんびりと過ごしてたのに取り残されて相手にしてもらい出せるばかりと、
うん
うん
うん、
だで曲もこうキーボードがペレペッペーってなってるだけなんですよ、繰り返し、
うん、
特にそんなに激しい展開もずっと淡々とやるんだけど、
うん、
なんか本当にどうしようもない時とかに、
う
ん、なんか部屋に佇んでなんかこう、
うん、
なんか同じフレーズだけ つぶやいてるような、うん、わーやべえなーでどうしよっかなみたいな、うん、あ俺結構今やばいんじゃねーみたいな、
うんうん、その書き立てられるわけです ね、
なんかね
その自分の中にあるヤバさを。
そうだね。
なんかこれあの私まだ聞いてないけれども、うん、これさ、うん、私締め切り間際に聞いたら絶対ヤバいよね。
そうだね。あのこの曲だけピンポイントで聞くと、
うん、
ヤバい。
ヤバいよね、
うん、だからこのだからのんきに暮らしてたのにどうもヤバいっていうのが、
うん
うん
うん、
なんだろう急に危機に直面したっていうよりも、
うん、
あ俺ひょっとして結構前から間違った道来てんじゃねえのみたいな、
うん、
大丈夫戻れるみたいな。
あれだよねそのほら芥川龍之介の死因だろ。ぼんやりとした不安。
あそうそうそうそう、うん、そうぼんやりとした不安が、
うん、
そうそうある。で生きてくのに別にしんどくはないんだけど、
うん、
日々やることもあるしみたいな、
うんうん、
あるんだけど、
うん、
俺このままでいいのかなみたいな、
うんうん、
あのこうド発展の悩みと似てるっちゃ似てるんだけど、
うん、
もうちょっとなんかこう
突き抜けてない
突き抜けてない、
うん、
ってのがそのやばいバイバイから来るんだけど、
うん、
でもそのやっぱり胸に秘めてるのはパンクなので、
うん、
例えば1曲目の吹き飛ばしただとかね、
うん、
さっきも言ったけどそのやばいバイバイの次に、
うん、
飛行機ってめっちゃ飛び抜けてる曲が来るんですよ、
うん
うん、なんか本当にいいつながりなんですよね。
ほうほう。
そのやばいバイバイでなんかこうどうしようかなってこう
ちょっとも
じゃもじゃもやってしてるところの窓の外を見たら、
うん、
どうでかい飛行機が飛んでるのを見てそれであいいなって思うような、
ほうほうほう、
そんな何か、うん、いい構成なんですよ。
なるほど、
うん、本当に、
うん、
そんな感じで、であとそれそんな曲もありつつもあの人の楽しみっていう曲が後半にあるんですけど、
はい、
うん、人の楽しみはそれぞれに押し付けられても変わらないと、
うん
うんね、話したいことが いつも溜まってる、ずっと我慢して多分忘れてるとかね、
うんうん
うん、こうやばい雰囲気があって何かこう 虚無的な、
うん、
やばさは日常にあるんだけど、
うん、
でもやっぱり俺音楽好きやしなみたいな、
うん、
なんかそういう、
うん、
よしまたやるかみたいな感じのね、
うん
うん、歌詞とか曲の雰囲気からするとそういうのが満載な感じで、
なるほど、
うん、で全体的にすごく短いアルバムなので、
うん、
まあ、サクッと聴けて、
うんうん、
で今その締め切り前に聴いたらやばいんじゃないっていう思うかもしれないけど、
うん、
あのそこまで聞いてて死にたくなるような感じで全然ないので、
うん
うん、いいアルバムなんですよ、
うん
うん、で今そのやばいバイバイばっかり取り上げてるけど、
うん、
前半の方 の、 吹き飛ばしたらとか、
うん、
サンデームーンとかは、
うん、
もう本当これサンデームーンはライブで一回聴きましたけど、
うん、
かっこいい曲なんで、
お、
うん、上がります。
お、
そんなケトルスですけど、
はい、
今月の28日に大阪に来ます、
はい、お、
はい、
珍しい、
はい、シャングリラに来ます。
梅田シャングリラですね。
そうです、
はい、台湾か。
台湾です、
はい、誰だ。
今をときめく、うん、シクガーボーイズも来ます。
お、
うん、
ね、ツーマンですか。
そうですね。
おお、素晴らしい、
はい、うん、シクガーボーイズはあれですね、ファーストアルバムの時にデビルハートで共演してますからね。
ああ、そうか、
はい、
なるほど、
ね、そんな感じで仲良しさんなのでね、
はい、
はい、私これチケット買いましたんで、
はい、
なんとか仕事をうまいこと都合つけて、
はい、
行っていこうと思います。
はい、6月28日木曜日、
はい、
梅田シャングリラ、
はい、
はい、スカイビルのとこですね。
そうですね、
はい、6時半オープン7時スタートということで、
うん、
はい、チケット代が、2500円、
うん、
プラスワンドリンク、
はい、
500円かな
ですね、
はい、ローソンチケット、チケットピア、E プラスなど各種プレイガイドで取り扱い中です。
です。
はい、興味ね持たれた方はぜひぜひ公式サイトから、
はい、
はい、チケットにたどり着いてください。
お願いします。
はい、
なんだろう、今一応頑張って喋ったんだけど、
はい、
なんかまだモヤモヤしてる感があるんですよ。
うん、
曲ね、
うんうん、
ケトルスのことで、
うん、
その辺、まあ、ライブに行ってもっと何かこう。自分なりにもう少し、
うん、
深 深く知った上でまた話したいなと思う次第でございますね。
OK、 じゃあ28日収録楽しみにしてるから、
へい、
うん、
はい
ですね。28日木曜日なんだよね。
そうですね、
木曜日だし無理、
忙しいんだよな、木曜日は忙しい日なんだよな。
そうなんだよ
ね、
うん、
前もなんかそんな感じでしたね。
そうだ ね、
ね、
うん、
ですね。
なんだか私はどうもケトルスとすれ違うね。
ね、いえいえ、まあ、そんな感じでございます。
はい、というわけで、ケトルスのセカンドアルバムヒアのお話でした。
はい、ね、他にね買ったのはあるとするとですね、
まあ、ここ手元にあるのはじゃじゃん、アンディモリニューアルバム、
はい、
光、
はい、これはケトルスよりもさらに前に買ってますが、
はい、
なんだかんだ言ってそういえば喋ってなかったなっていうのが、
そうなんだよね、こうライブとかこういろんなものに押されてどうしても、うん、音源語る会って後回しにされがちじゃないですか。こんなにいいアルバムなのに。
本当だよ、
こんなにいいアルバムなのに。
本当だよね。
じゃあ今日語っちゃおうか。
どうぞ、
ね、はい、というわけでアンディモリ光、
はい、
発売ね、一回延期になったんだよね、これ。
そうだね。
うん。待ちに待ってたわけですよ。
そうですな。
うん。うん、ただ、そのアルバム発売より前に、
うん、
実は去年、
うん、
このアルバムに収録されてる新曲たちをね、いくつか聴いてるんですよね。
レディオクレイジーで聴きましたね。
そうです。
何個かね。
はい。
はい、
その時聴いたのは、クラブナイトと
3分間だと思います。
あ、3分間。そうだそうだ。
うん、ね。
でもこれ11曲入っててさ、
うん、
40分ないんだよねこれ、
うん、
すごい短いんだよねアンディ・モリの曲って。
そうだね、
うん、すごい、まあ、ケトルスのアルバムでもさっきちらっと言ってたけど、こう非常に聴きやすいよね、
うん、そうなんです。
聴きやすいんだけどさ、こうグッとくるんだよね、
うん、
なんかグッと、
うん
うん、
そうなんですよ。いや、ね、いろいろ曲ありますけど、もう1曲目のベースマンからもうグッと掴まれますからね。
掴まれますね。
うん、うん、相変わらず小山田くん、小山田プシーがね、
はい、
出てますよ。
はい、
うん、なんだかこうね、でも最近そのこう妙にいろんな世界中の地名にさ、
うん、
とか日本のローカルな地名に飛んだりするのは相変わらずだけど、
うん、
すっかりなんかこう行き急いでる感っていうのは消えましたね。すごくこうタイトル通りさ、
うん、
光に満ち溢れてる感があって、
そうだね、
いいよね、
うん
うん
うん、
本当に、
うん、
サードのあたりからそうなってましたけど、より一層そうなってきたかなっていうのが、
うん、そうだね。革命の時になんかこうパッと明るくなったというか、
うんう
ん、あれ革命のタイミングのあたりとドラマーが変わったんだっけ。
革命からドラマーが変わってます、
ね、そうだよね、
うん
うん、それがこの第4作目、
うん、
4枚目のフルアルバム、
はい、
で、なんだろうな、こうほら光ってさ、
うん、
アルバムタイトルじゃなくて、ね、
うん
うん、その光ってあるじゃないですか、
うんうん、
当たったら絶対影ができるじゃないですか。
そうだね、
うん、なんかアンディ・モリンの歌ってさ、その影の部分を歌うことで、
うん、
その光を表現するみたいな歌詞世界観だったような気がするんですよ、
うんうん、
それがその光の方に目を向けたっていう感じがなんかするんだよね、
うん
うんうん、ベースマンとか、あとはその表題曲の光とか、うん、もう本当そんな感じじゃないですか、
うん
うん、
ね、
ね、こうなんか前向きすぎるっていうかさ、
うん、
いいことだよ、うんうん、
キラッキラしてますよ、
うん、キラッキラしてる、なんかこう年相応って感じがやっとしてきたワコードだなっていう感じがね。
いやでも小山田君別に10代とかじゃないんですよ。いくらなんでも、
でも我々よりは若いでしょ。
まあそうだけどね、
うん、
うん、ね、こうポケットにお菓子ねじ込みたいロックアーティストナンバーワンですけど、
うん、
これ言ってたのはおのころのマゾリンさんですけど。
そうだね、
うん、ね、
まあ確かにね、ちょっとこうホームパイとか開けたくなるね。
ね、
うん、
ね、本当にね、
わ、うん、かるわかるよ、うん、その例えわかる、
うん
うん、まあ、置いといて、
うんうん、
いやでもこの光はですね、 公式の方でプロモーションビデオが公開されてるんですよ。
そうだね、
うん、これねプロモのデッキもすごい私好きで、
うん
うん、結構ねよく見てるんですけど、ねうん、これさすごい個人的な話してもいい？
どうぞ。
この光ってその聞いてるというかこのアルバムが発売されたタイミングと同じぐらいで、
うんうん、
我々の友達にお子さん生まれたじゃないですか。
ああはいはい、
息子さんが。
そうでした、そうでした、
はい、
う
ん、なんかねこのタイミングでその息子さんが生まれたっていうタイミングで光を聞くとすごいシンクロするんだよね。
そうだね、
うん
うんうん、まあわかりすごくわかりやすいね。
そうそうそう、
その人の人生における光の象徴みたいなもんですからね、
うん、そうそう、
うん
うん、だって僕と君が出会えたその瞬間心が輝いたんだって、
うん、
もうそのまんまじゃないですか。
まあね、
うんうん、
ちょっとね、
うん、なんかこの曲を聴くとね私はその友達 の、うん、あの息子くんのことを思い出すんですよ、うん日々ね、うん、あの写真上げてらっしゃってすごい可愛らしいんだけど、うん
ねうん、
元気に育ってほしいなと、
うんうん、
思いますね、
う
ん、
ね
なんて
やっぱりもう僕はやっぱこれでの曲で言ったらね、
うん、
君と僕が出会うっていうので言うから、
うん、
あのその男女的なね、
うんうん、
恋愛的なとこに聞けるけど、
うん、
解釈が広く持たせてある曲っていいよね。
そうだね、
取りようがいろいろいける曲ってね、
うん、
いいですね。
そうです ね、
ね、うん、そういうあの人の解釈を聞くのがいいです。
ああ、
ねうん、
そっかそっか
ね、いいよね、
うんうん、
まあそんな表題曲ですね、
はい、
光ね、
はい、
あと他の曲で言ったらね、
そうだな、
やっぱりね、まあ、どれもいいんですけどやっぱりこうクラブナイトがねえひときわ輝いてると思いませんか、
ですね、
兄弟ね、
ね、ね、そうクラブナイトという曲がありまして、あのこの、アルバム光はですね、うん、ゲストミュージシャンとしてくるりのファンファンさんが、
うん、
トランペッターとして参加してるんですよ。
そうだね、
うん、このクラブナイトもその1曲なんです、
うん、
はい、
特にあのファンファンが目立つ、
そう、うん、かっこいい、
かっこいいな、
トランペットかっこいい、
うんうん、ね、あのレディオグレージで聞いた時はうおーってなりましたね。
ね、あれは盛り上がったね、うん、本当にもうクラブナイトっていうタイトルそのまんまの通りもうクラブナイトで踊ろうっていう、
うん
うん、
本当に
ね
超わかりやすいよね。
そう、君の好きなレコードをかけるよ、
うん
うん、DJ イベントですよね。
そういうことですよね、
うん、そう、なんかこの曲を聴いてるとねやっぱり踊り出したくなるし、
うん、
DJ イベントって楽しいよね。
そうだね、
うん、DJ イベントでこの曲聴きたいよね。
てかこの間のドーナツトークでかかってましたよ。
かかってた？
あの我々が行った時はもうかかり終わってただけで。
あ、そうなんだ。
流れてます。
そっか、
かけたって言ってたから。
あ、いいな
こいつはね、
その時痛かったな、
うん、そうそうね、
うん、
本当にね、もう分かりやすくていいじゃないもんね。
ね、
冷蔵庫の前で。
おいでよ、
うん。
ジントニックで踊ろうよ。
うん、
いいよね。
下心でもいいよって言っちゃってるよ。
うん、
ね。
いやでもそういうもんだよ。
そうだよ、
うん、ね。お酒飲んでフロアで踊ってさ。
そういうことですよ。
いやでもこれをさ、こう照明落としてさ、
うん、
ミラーボールこうキラキラしてるフロアでさ、
うん、
爆音でかけたらさぞ気持ちいいだろうね。
これはいいよね。
ね、うん、いいな。
ポワン
ポワン、
ね、まあ、ちょうどあれですよ、あの昨今ね、
はい、
こうニュースとかをね、
はい、
見ていらっしゃる皆様ならご存知かもしれませんけど、
はい、
こう去年まずあたりからの風営法のことでね、
はい、
ちょっといろいろあるじゃないですか。
そうです ね、
ね、あのダンスがこう法律上はダンスが禁止だというやつですよ、
う
ん、ね、
風俗営業に当たると。
そうそう、
うん、
だからあの法律上はダンスというのはね、
うん、
こう風営法ができた1948年ですか、
はい、
その辺のこう世俗状況ですから、
はい、
その頃はねクラブなんてものがなかったわけですからね。
そうですな、
ね、
うん、
こうね、
まあ、おかしいよね。
そうそうそうそう、
うん、
そのほったらかしになっちゃってるっていうのがね、
うん、その時代にねその法律の文章が合ってないってことなんだよね。
そうそう、
うん、
でね、実際にその辺やっぱりこうおかしいんじゃないかっていうことでね、
うん、
あの 坂本龍一教授かの、
はい、
などが、ね、こう立ち上がっていただけまして、
ええ、
ね、あのレッツダンスダンスカルチャーを、署名レッツダンス署名推進委員会というのがやっておりますのでね、
はい、
これあの坂本ラジオからリンク貼っておきますので、
はい、
あのぜひちょっと一回ちょっとご一読いただいて、
はい、
であの納得いただけたらちょっとね自筆署名なんかしていただけたら、
はい、
ね、いいかなと思います。やっぱりあのクラブカルチャーっていいやつですから、
はい、
何度あのこうこのニュースがさ、
はい、
立ち上がってってなったり、
はい、
不衛法のニュースがあったりして、
は
いろいろブログとか見るわけですよ、
はい、
でそしたらまあ大体はおかしいんじゃないかっていうのね、
うん、
とこに行き着くんだけど、
うん、
やっぱり探っていくと、
うん、
あのそんなこと言ってもクラブなんてこう怖いとこじゃんとかね、
うん、
自業自得じゃんとかさ、
うん、
あの夜までやらなきゃいいじゃんとかさ、
うん、
まあ、そういう意見もやっぱ多いんですよ、
うん、
であのそれを踏まえてでも実際のところこ
う、
ね、
うん、
世間的にはクラブカルチャーっていうのはそういうもんなのは仕方ないって言ってる人もやっぱいるんですね、
うんう
ん、で そこからまず変えなきゃっていう、
うん、
そういう意見もあるんだけどね、
うん、
やっぱちょっと見ててねうーんってなるんだけどさ、
うんうん、
でそんなそういう人たちはみんなクラブナイトを聞いてくれるよね。アンディモリのさ、
うん
うん
うん、
なんか、
うん、
それはあの怖いところもありますよね。
ないとは言わない、
ないとは言わない、
うん、
我々が言ってるところが単にはドーナツ売ってるようなね、
うん、
ね、ほまかしたとこしか言ってないから、
うん、
あれですけど、
うん、
それはあのちょっとこまめなところもありますけど、
うん、
ね、それはあの別にクラブに限ったことではないですからね、
うん、
ね、
うん、
あのアメリカ村だって怖いところありますからね、その街歩いてても、
そうだね、
そういうもんですから、
うん、
ね、だからこうね、
まああれですよ、あの人のたくさんいるところに完全に安全な場所っていうのはないですから、
うん、そう、
うん、それだったらたくさん人が集まるんであれば、こうみんなで知恵を出し合って、うん、なるべく健全になるようにね、
そうそう、
あの変えていきましょう、
うん、
効率っていうのも本当はそのためのものなんだから、
そうなんだよね、
あのね、
うん
うん、そこは柔軟に対応していってほしいなと思うし、
うん、
あとそれからクラブとかライブハウスとか、うん、あの我々もほらたくさんライブ行ってるじゃないですか、
うんうん、
で毎回その間接的にライブハウスのスタッフさんにお世話になってるわけじゃないですか、
そうだな、
うん、皆さんねすごく真摯にこう運営経営ね、
うん、
そして仕事に当たってらっしゃって、
うんうん、
本当に音楽が大好きでクラブカルチャー、そのライブというものを好きなんだなっていうのが、
うんうん、
毎回すごく伝わってくるわけだから、
うんうんうん、
これは潰しちゃなんねんじゃないかなと、
そうだね、
思うわけですよ、
うん
うんうん、なのでこうどうせ怖いところだからとか、
うんうん、
そういうあの知らないがゆえに遠ざけるっていうことは一回ちょっとあのやめてほしいなと思うし、
そうだね、
うん
うん、
そうそう、あのね知らないから嫌だっていうのが一番怖いよね。
これはその別にこうクラブカルチャー関係なく、
そうそうそう、
人生としてね、
そうそうそう、
知らないから怖いってこうそれこそちょっと前のね、その辺がうまいからさ非実在青少年とかさ、
うん、
あんなトンチンカンな発想とか出てくるわけじゃないですか、
まあまあ、ね、えらい話が飛んだな、
ね、ちょっと思い出してから言っただけですけどね、
はいはい、
まあまあ置いといてね、
はい、
やっぱ知らないから嫌だなっていうのがね、
うん、
やっぱりなんそれが何かっていうのはさ、
うん、
知った上で意見ってしなきゃいけないもんね、
そうそうそう、
うん、
もちろんそのなんだろうな、全ての人が知らなきゃいけないっていうわけでもないと思うんだけど、
まあね、
ね、うんうん、そのライブに行く人行かない人いろんな立場の人がいてさ、
うんうん、
あのその人たちになるべくなるべくたくさんの人にフィットするように法律っていうのは作られるべきだからさ、
うんうんうん、
でその中でもでも知らないっていうだけでその、うん、怖さとかさ、
うん、
イメージっていうものが勝手に大きくなられるのだけはちょっと私は悲しいと思う、
うん、そう、
うん、
それは本当にな
のでこのね、あのレッツダンス署名推進委員会のサイトであるとか、
うん、
あるいはこう我々みたいにライブにたくさん行ってて、
うん、
ライブハウスとかクラブは怖いとこじゃないよって訴えてる人間の声っていうものにちょっとでいいからちょっと耳を傾けてほしいなと、
そうですな、
うん、
うんうんうん、
ちょっと話を聞いてやろうじゃねえかっていう姿勢で、
うんうん、
あのこの風営法改正のね、
うん、
あの 運動に、うん、ちょっとでもお付き合いいただけると、
うん、
魚ラジオとしてはすごく嬉しいです。
嬉しいです、
うん、あの考えていただけるということがまず第一歩だと思ってます。
そうだね、
署名はその後でいいと思ってます。
署名ってそういうもんだからね。
そうそうそう、
あのとりあえず書いてくれじゃなくてね。
そうそう、考えて納得して自分の名前を預けるっていうことだから、
うん
うん、まあ、あの魚ラジオのリスナーの方って大体ね、あの、まあ、音楽大好きだから、うん、分かると思うんだけど、
だから その層はもうね、
うん、
即ペペッと見て書いていけると思うけど、
うん、
ね、やっぱりその普段そのえそうなんだっていうね、
うん、こういうことがあるんだっていうね、そうそ
う、こうリスナーの方もそう全員がね、
うん、
音楽大ファンってわけじゃないでしょうから、
そうだ ね、
それを考えるとちょっとこう一回そのサイトにね、
うん、
行ってみるなり、
うん、
ちょっとググってね、上方で検索したらいっぱい出てきますから、
そうですね、
その辺をねちょっと調べていただいて、
うんうん、
と思います、
うん、ちょっとだけ、考える時間をください。
はい、
あ、くださいというか、我々にじゃなくて、その今このラジオを聞いている、
うん、
あなたの時間
を、そうだね、
ちょっとだけ貸してください
ね、
はい、あの風営法について考えるっていう時間に当てさせていただけたらなとすごく、思います。
一応この署名運動は一応今のところはとりあえず年内やっていこうと、
うん、
年内で、実質署名10万人を集めようという、
うん、
やってます、
はい、
大体始まってからもう1週間ほどですけど、
うん、
今現在ね実質署名は1443人、
お
ウェブ署名の方は1万人を超えてますね。
お、
まあ、ウェブ署名はあの参考意見なので、
そうだ、ね、
やっぱり一番肝心なのは実質署名ですからね。
そうですね、現実の法改正ということになりますとね、
はい
はい、この1443人の中に我々2人の署名も入ってます。
入ってます、
はい
はい、送ってます、
はい
はい、
マッキーのダウンロードしてくれたね、印刷してね、
いえいえ、
はい
ね、
まあ、こういうふうに、署名っていうのは意外と簡単にできるので、
そういうことですね、
はい
はい、
納得した上でですけれども、
うん
うん、ご協力いただけたらなと
思います。
などとね、ごちゃごちゃ語っちゃったんですけれども、
はい、
素晴らしい音楽を生で聴いたら踊りたくなるのは当たり前なんだから、
そうだ、
人間そういうふうにできてんだよ、体がよ、
そうだ、
うん、
そうだ、
それを法律で
こら
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 こら肩が動いたら逮捕ってこら本当に ね、
ちょっとそこはどうかと思うの、
本当に。
そしたらさあ、うん、私今年入っても何回逮捕されなきゃいけないの、
そういうことになっちゃうもんね、
なっちゃうよね、
うん、そうそう、ね、
ね、
本当に、
うん、
まあ、そんな感じですが、そうね、まあ、黙認されてるのがちょっとね、
うん、
そういう方針じゃなくなってきたので、じゃあ動かねばという、
そうです、
そういうお話です、
はい、
ね、
はい、
よし、そんな感じでちょっとね、真面目なのには真面目な話なんかもね、
はい、
してみたりしました、
はい、というわけで記事の方にですね、この、署名推進委員会についてのこちらのサイトを載っけておきますので、
うんうん、はい、
はい、ぜひぜひチェックしてみてください、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
本当にお願いします、はい、
でですね、
はい、
でまあ時間の方がそろそろね、もう1時間になりますので、
あ、早いね、
一応まあそろそろエンディングトークという感じにいきたいんですけども、
締めますか、
ちょっとまあ今後のね参戦予定をさるっと言いますと、
ライブ予定、
そうですね、
うんうん、
一応ね、まあ、ちょいちょい言ってますけど、
はい、
まず今週末の土曜日ですね、
はい、
6月9日に南蛮メールでスケッチブックアドバンスの猫初ライブがありますのでね、
ありますね、
まず私はそちらの方に、私というか瀬島さんも、
はい、
行きますのでね、
2人で行きます、
2人で行きます、
はい、
ね、これオープンが6時半からになってますんでね、
はい、
はい、1800円で5万の見える、安い、
安い ね、
安い、お得、
うん、
ね、なんかもうチケットが安いからもうね、普段のチケット分ちょっとお酒も飲んじゃったりしてねいいじゃないですかね、
いいですね、
はい、
はい、
ね、
ここでもレッツダンス
そうだね、
うん、
はい、ね、スケッチブックアドバンスで踊れますから、
踊れますよね、
踊れますよ、
うん、
はい、
いい縦乗りです、
そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、まず、まあ、それがまずありまして、
はい、
でまあ、さっき言ったね、私はちょっと一人でケトルスのね、
はい、
行こうかなという感じなんですけど、
28ですね、
6月は瀬島さんそんなないんですよね、
そうです、6月は私この9日土曜日ナンバメレのスケッチブックアドバンスだけなんですよ、
そうですよね、
はい、
で
ね、行きたいのいっぱいあるんだけどね、うん、なかなか 7月がちょっと過密スケジュールすぎて、冒頭でもお話ししました
けど。あれですよね。今月フルで行くと、うん、もうお財布が大変なことになってしまうので、はい、今エネルギーを貯めてるんですよね。
充電中です。
充電中ですよね。
はい、ね。ただどうしてもこう、ライブハウスに月1回以上行かないと死んじゃう病なので、
うん
うん、スケッチブックアドバンス、
うん
うん、本当はね、23日のロマンチップスのツアーファイナルとか、うん、すごい行きたいんですけど、うん、7月に見れるから、
うん、
お預け。
そう、7月にね、7月7日の見放題というイベントがありましてね、
はい、
まあ、そちらの方に要は南一円、南ホイールみたいなやつがあるんですけども、
はい、そうですね、たくさんのライブハウスでたくさんのバンドが、そうそうそう、ね、30分40分ぐらいの短いステージでライブを繰り広げるというデイジューのライブサーキットイベントというやつですね、
うん、そうそう、でそこにロマンチップス来ますのでね、
はい、
であれですよ、その、まあ、ロマンチップスとかゴーストノートとかね、
はい、
まあ、知ってるバンドいるなというふうに見て、で出演者リストを見ていったらね、
お
昨日ですか、
お
雷雲がね、
お
決定しましてね、
お
ね、まあ、もともと見放題行く予定だったんですけど、
うん、
ワオワオって感じで ね,
ね、やっぱり来たかと
ね、
うん、
満を持して、
うん
うん、いや楽しみですね。
ですね、
うん、
まあ、そんなわけで、7月のライブ予定というのをちょっとさらっと紹介して、100回までのスケジュールというか、
うん、
合わせてちょっとご紹介させていただくと、
どうぞ。
まあ、収録というか配信予告ですね、うん、ほとんど。
うん、
まあ、その7月7日見放題、
うん、
ね、ロマンチップスとか、雷雲とか、
うん、
ね、ミツとか、
うん、
ゴーストノートとか、うん、ね、いっぱい見てくる予定です。
うん、
それから7月の14日、
うん、
土曜日、
はい、
見放題の1週間後、
はい、
広島でですね、
はい、
雷雲と DW ニコルズのツーマンライブが行われます、
はい、
行ってきます、
うん、はい、DW ニコルズは前も言いましたね、
渡辺大輔さんの弾き語りで ね,
そ う, ね、
うん、そう、バンドで見るのはね、実は初めてなんですよ、
はい、
すごい楽しみ、
はい
はい、でついでなんで、広島のなんか美味しいもんでも適当に食べてきます。
あ、
尾道ラーメンとか、うん、広島焼きとか、
14日だよね、
はい、
日帰り泊まり、
いや泊まりは無理でしょ。
そ
う
か、
14日の朝にそのバスかなんかで行って、それがまあ大体3時ぐらいに着くみたいなんですよ。で、まあ、ちょっと美味しいもん食べてライブ見て、14日の夜のバスで15日の朝に帰ってきます。
なるほど、
はい、はい、
朝起きたらちょうど帰ってくるみたいな感じですね。
そうです、いつもの遠征の帰りみたいな感じで、うん、おはようただいまっていう、
おやすみってね、入れ替わる感じで、
うん、まあでも日曜日ですから帰ってくるの、
ね、
頑張ったら収録しますよ、
はい、
うん、続きまして、
はい、
次のライブが、7月の16日月曜日、
近い近い
海の日、
うん、16日月曜日海の日、
はい、こちらは、雷雲、
はい、
はい、
うん、
大阪ですね、
はい、
はい、大阪はポテトキットという、
うん、
道山の方のライブハウス、ライブバーなのかな、
かな、
うん、
なんか急遽決まった映画公演ですね、
はい、
ね、4人でのアコースティックライブ、
そうです
よね、
はい、レギュラーメンバーでのアコースティックなんてい
いね、
いいですね、去年12月3日の下北沢 Q 以来ですね、なかなかレアですよ、
そういえば見てましたね、
あんな感じなんだろうなと、
うん、
ジュンさんがアップライトベースを持つんだろうなと、
そうだね、
いいですね、はい、まあ置いといて、
はい、
その、ライブを梅田で見まして、17日、
はい、
翌日、
うん、
京都ソウルカフェで、
うん、
同じく雷雲の、カルテットアコースティックライブ行ってきます。
まあ本来こっちがメインだったんですよね。
そうなんです。
こっちを買ってたら16日にも決まったから、
はい、
あ、俺行けるじゃんって、俺が買って、じゃあ私も行くっていう。
そうです。
流れですよ。
そうです。なので16日の海の日は2人で行って、17日の京都ソエレカフェは私1人で行くっていう。
うん、
なので、2連続、2日連続っていうことと、その、うん、2人で行くっていうのを加味して、
うん、
この16、17のうち収録するのは16だけにしようと、
さすがにね、
うん、
ネタかぶりもね、甚だしいので、
そうなんです、
よっぽど17日に奇跡が起こる、何か奇跡的な MC が出ない限りは、
うん
うん、
もちろんその17日のことはアコースティックですから、うん、ノートバーン広げてメモ取りますけれども、うん、
じゃあその後の更新で、はい、なんか思い出した時にちょいちょい言って感じでいいですか、
ね。まあ、ちらっと紹介する感じで、本格的なレポートっていうのは16日にちょっと注力したいと思います。
そうですね、
はい、というわけで結構ねリラックスして17日を楽しみたいと思います、はいはい、いつもねなんかライブこれ収録で喋ろうみたいな感じで頭使っちゃうんだよね。
だいぶ本当にね、ですね、ありがたいことですけど、
はい、
いいのよ。その
一応心から楽しんでますよ、ちゃんと、うんうん、大丈夫ですよ、うん、でもなんかどうしてもセットリスト覚えておこうとかさ、うんうん、そういう風に頭が働いちゃうので、うんうん、これもしょうがないね。
そうだね、
うん、そういう風に頭が動くってこと
は、まあ、人それぞれね、うん、ありますからね、
うん、まあまあ置いといて、はい、うん、まあ、そんな、17日京都ソウルカフェの雷雲アコースティックライブ、
はい、
行きまして、次が7月の28日、
はい、
土曜日、
はい、
こちらは仙台、
はい、
仙台で雷雲のライブがあります、はい、スリーマンライブなんですけれども、
うん、
まだ、対バンの2バンドは発表されていません、
はい、
6月12日発表だそうです、
はい
はい、あと1週間ですね。じゃあ
そうですね、
うん、楽しみ楽しみ、
まあ、でその辺のことを計算していくと、
へい、
だいたい100回っていうのが、
はい、
8月の上旬なんですよね。
そうですね、8月の10日前後って感じですね。
だからお盆のあたりに、で多分ここの間にイレギュラーで1回2回あるかもしれませんが、
はい、
まあ多分調整すると思うので、
はい、
お盆ではないかと。
そうですね、
だからこの辺でなんかね、
うん、
100回ってことでなんかやりたいね、
はい、そうですね、
まあ、まだ何やるかというのはね揉んでるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと気が早いですけど、
はい、
なんかねこうその100回のお便りなんかね、
はい、
とかいただけると嬉しいなって、
そうですね、
思ったりなんかしたり
そうなんですよ、もう100回予告を今からします。
はい、
はい、っていうかもう100回の収録日をさ、
うん、
もう今日ここで決めちゃおう、決めて、決めて、もう、配信しちゃおう。
あ、わかった。
100回を、この日、やりますっていうのを。
じゃあ、11日。お盆の土曜日。
8月11日土曜日ね。
はい、
うん。というわけで、改めまして、
はい、
魚ラジオからのお知らせです。
はい、
現在配信中というか、意味は、今。
意味は。
うるさい。今皆さんがお聞きいただいているのは魚ラジオ92回なんですけれども、
はい、
ちょっと8回ばかし先取りさせていただきまして、
はい、
100回記念の放送をですね、
うん、
8月11日土曜日、生放送で行いたいと思います。
決めちゃった
決めた
決めちゃった、さっきどうしようかみたいな、
今決めた
今決めた、
うん、
はい、
はい、というわけでその93回から99回までっていうのはこの7月いっぱい、それから8月の頭まで、
うん、
粛々と取り行いますので、
はい、
100回はずらしません。
はい。
はい、ここだけは放送日をきちんと決めます。
うん、まあ、というよりも、ライブ埋めてったら大体もう100回見えちゃったっていうのが実情なんですよね。
そうなんですよ。ね、これ下手したらね、その8月の11日が101回とか102回になってる可能性がなきにしもあらずなんですね。
本当だよ。
ね、そこをぐっとこらえて、100回にしますから。
はい。
しますから。ね。
ですね、
はい、という大変グダグダな予告です、
はい、
で生放送ということですので、
うん、
ユーストリーム配信もねやりますよ、
はい、
はい、
やどんどん決まっていく、
はい、
うん、
いやさっき編集会議でさやろうって言ってたじゃん、
まあね、
うん、それをね会議の中身としてじゃなくて決定事項としてもう配信しますから、こうやって、ね、カットしないでいいからね、
オッケー、
はい、時間なんかはねちょっとまだ我々のね生活リズムとかもありますので、
はい、
後々決定していくとして、まあ、流れとしては収録しない録音しないユーストリーム配信、ただのユーストリーム配信ね、
うんうん、
グダグダしたトークを30分ぐらいやって、
うんうん、
そこから100回のコンテンツを収録する、
は
はい、生放送でね、
はい、
でそれに、まあ、あのお付き合いいただける方はお付き合いいただいて、
はいはい、
であの録音してるところから100回として、まあ、後ほどアップしてっていう、
はい
はい、そういうスタイルで、
はい、
100回あの、まあ、できれば皆さんと一緒にやっていきたいなと思ってます。
へ
い、
わかりました。
はい、ですので、あのまた日がね近づいてまいりましたら詳しいことなど、
はい、
告知しに、
はい、
参りますので、
はい、
はい、ツイッターあるいはさかなラジオ本放送の方をちょっと細かくチェックしていただけたらなと思います。
はい、
はい、100回でね読むメールとか待ってます。
待ってます、
うん、あの100回って入れといてくれたら100回まで読むの我慢しますんで、
はい、
はい、
まあ、ちょっと気が早いけど、
いいじゃん、
まあ、
うん、
はい、
いいじゃん、
まあ、そんな感じで、
うん、
まあ、そんな感じで、さかなラジオは今後とも頑張りますので、
はい、
あのぜひごひいきしてください。
してください、はい、本当に。で万が一その8月11日の生放送が100回に届かなかったとか100回超えちゃったとか、うん、あったら、あのもうね指さして笑っていただきたいですね。
そうですね、
はい、
うん、
うん、ね、大いにあり得るからね。
あり得るな、
あり得るな、頑張ろう、
頑張ろう、
うん、
はい、
というわけで、まあ、100回やるぞといったあれですよ、
うん、
後戻りできないわけですよ。
そうだな、
うん、
なんかあの岐阜の方からだから定期更新だったらすぐ回数わかるのにっていう声が聞こえてきたような気がします、ね、
そう、うん、
気のせいか、
気のせい、気のせい、
うん、俺たちは不定期でやるんだ、
うん、
お
で100回だからなんとなくこうおめかしして見てるだけだ。
そうだ、
うん、
おお、
101回からは普通にやるぞ、
うおお、
はい、っていうことでいいかな。
いいですね、
はい、
はい、
まあですね、ま、今回が92回、その93回から99回までの、通常の更新にもなんとなくお付き合いいただきつつ、100回の方を楽しみにしていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあもう、ね、1時間10分超えちゃった。
はい、
締めっか、
締めましょう、
うん、
はい、
はい、今日もよく喋った、
はい、というわけでね、もうあのサクッと締めていきましょう。
はい、
今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、